プライクモが覆う時も主の御顔を仰げば悩み恐れ疑いすら皆消えてなくなる。私たちの背負う重荷、主は共に担いて十字架の道導かれるすべて主に任せよ。主の行かれる場所であればどこにでも従う。主がいつでもおられるから喜びは尽きない。この賛美歌をですね、賛美歌の歌詞を見ますと、1節、2節、3節、4節が少し違いますね。で、特に4節を読みますと、主に対する新たな献身というものがですね、なんか表されているんです。主の行かれる場所であれば、どこにでも従いますという献身ですよね。主がいつでもおられるから、喜びは尽きない。どこに導かれようとも、そこに主がおられるならば、喜びは尽きないんだと。まあこれですね、まあこのような信仰を持って歩んでいきたいなと思いますね。まあ来年1月教団教育総会があります。そこでですね、大きな人事がなされると思いますけども、まあ人事が行うたびにですね、私たちは本当にこのような信仰が求められるわけです。どこへ導かれようともですね、不満不栄を言わずに、ね、従々に従います。北海道であれ沖縄であれどこであれですね、神様が行けと行くところには喜んで行きますというですね、信仰が求められるわけでありますね。で、まあ、どんな危機的な状況であろうとも、私たちの主イエス・キリストは我々と共にいてくださいます。そのキリストイエスがですね、我々が頼りうる、また頼り信じていけるような唯一の方であります。まあ、今日はそういう意味でですね、ローマ書8章31節から39節までの御言葉からですね、誰が神の愛からというテーマで共に御言葉の恵みに扱っていきたい、いただきたいと思っております。実はこの説教題なんですけども、誰が神の愛から点々点なってるんですよね。その次は御言葉に書かれていますように、誰が神の愛から私たちを引き離すことができようという、これが完全な説教題であります。今私たちはローマ書を学んでいるわけでありますけども、この特に今日皆さんと共に見ていきたいこの内容というものはですね、神の愛です。本当に聖霊様の助けがなければ、聖霊様の導きがなければですね、この偉大なテーマ、神の愛をどのようにですね語り、また皆さんと共にですね分かち合えるか分かりませんけども、本当に強く強く神の恵みを、また聖霊様の助けをですね求めているわけであります。使徒パウロはローマ書以外にも多くの、聖書を書き残しました。なんと新約聖書27巻ありますけども、その中でですね14という聖書を書き残しました。新約聖書の半分以上をパウロはですね書き残したということになります。ですから多くの神学者たちがですね、このパウロのことを非常に研究することが好きなんですね。パウロが残したその言葉をですね研究することが好きなんです。一つの言葉を研究して博士号をもらいますからですね。でもこのパウロがなぜ偉大なのか、伝道者パウロがなぜ偉大だと思っているのかことをですね少し考えました。パウロが多くの魂を救ったから偉大なのか、彼が学んだものがですね深いので偉大だと思うのか。実はですね、彼を偉大にしたのは他の何もない神の愛なんです。神の愛が彼を 偉大な伝道者へと作り変えました。ですから私たちはパウロが偉大だ、パウロを褒める前にですね、パウロを偉大な伝道者へ導いた神様をですね、我々は褒めたたえなければならないと思います。パウロ自身もローマ書8章30節から39節でそのような告白を残しているんです。誰が神の愛から私たちを引き離すことができよう。すべての誉れ、栄光、それをですね、神様に帰したいと。神様のみが我々の礼拝を、我々の誉れを、我々の栄光すべて神様がですね、受けるにふさわしいお方であることをパウロは強く強くですね、訴えているわけであります。ローマ書8章30節、早速ですね、この言葉を見ていきたいと思います。それでは、これらのことについて何と言おうか。もし神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵し得ようか。ローマ書8章30節から39節を読んでいきますと、パウロはですね、5つ問いかけています。4つはですね、誰がという言葉を使います。1つは、実際あったことを彼はただ話をしているわけであります。ですから、今章はですね、5つのパウロが訴えた、問いかけた、その5つのですね、ことについて考えていきたいと思います。その1つ目は、31節にありますね。誰が私たちに敵対できますかということです。そこには1つの条件がありまして、もし神が私たちの味方であるならばという条件がつくんですよ。神様が私たちの味方であるならば、誰が私たちに敵対できますか？つまり、敵対する者はいませんという意味なんですね。皆様に質問しますけども、ここにいらっしゃる皆様は、神様を皆様の味方としてしていますか？しておられる方はですね、手を挙げません。頭でうなじてください。はい。私たちは、主イエス・キリスト、神様を自分の味方としているものであるんです。ならば、誰が私たちに敵対できますか？誰もいませんということになりますよね。誰を自分の味方とするかによって、その人の運命は大きく変わります。もし自分を味方として2つあるのが、絶対的な力を持っている、この国の総理、あるいは大統領であるならばですね、誰が自分に対して敵対できますか？自分のお父様が、この国の総理であるならば、そこまでいかなくていいですよ。この大阪市の市長さんであるならば、あるいは府長さんであるならば、あるいは国会議員であるならばですね、誰が私に敵対できますか？少年ダビデのことを考えてみたいと思います。サミュエル記上17章には、少年ダビデとゴリアテの話が書かれていますね。少年ダビデとゴリアテの戦いが書かれているわけです。そこにいる誰もが少年ダビデが勝つとは思いませんでした。でも少年ダビデは確信があったんです。確信がありました。どんな確信ですか？自分には誰がいらっしゃる？神がおられる。ですから、ダビデはですね、自分が磨いた、小石を投げて、敵と戦うような、自分が、磨いているこの実力、その石をですね、投げて、敵中させるような、 このテクニックに頼っていないわけです。ダビデが本当に頼っているのは神の御名でありました。神様でありました。でそのサムエル記上17章をちょっと読んでいきますと、そこにですね、ダビデは、私は万軍の主の御名で立ち向かいますという言葉を使うんです。万軍の主の御名。つまり、自分の味方としているのは神であるということをですね。ですから、ダビデは確信がありました。自分は絶対に勝つという。ダビデが信じた神様は我々の同じ神様であります。ダビデが頼っていた神様は死んでいません。生きておられます。私たちもダビデのような信仰を持ってその神様に頼るならば、ダビデに与えた勝利を私たちにもですね、神様は与えてくださるに違いありません。ヨハネの15章19節の御言葉をお読みいたします。もしあなた方がこの世から出たものであったなら、この世はあなた方を自分のものとして愛したであろう。しかしあなた方はこの世のものではない。かえって私があなた方をこの世から選び出したのである。だからこの世はあなた方を憎むのである。私たちは主のものでありますね。神様によって選び出されているもの、救われているもの、イエス様の尊い血潮によって買い取られたものであります。つまり、神様が私たちの味方であるわけです。そうするならば、誰が私たちに敵対できますかと、パウロはですね、訴えているわけです。二番目、神が私たちに与えることのできないものは何一つありませんとパウロは断言しています。私たちのために御子さえ惜しまず死に渡されたその神であるならば、神であるから私たちに与えることのできないものは何もありませんとパウロはですね、断言しているわけです。ローマ書8章32節、読んでみたいと思います。ご自身の御子をさえ惜しまないで、私たちすべてのもののために死に渡された方が、どうして御子ののみならず、万物をも賜らないことがあるか。神様は、御子イエス・キリストを私たちに与えてくださいました。それは、神子自身を与えたよりも、もっと大きなものであります。私にも子供3人いますけども、どれを見ても可愛いんですよね。ですから、何か、一人がですね、事故に巻き込まれて、なんか車に轢かれそうになったときに、それを私がちょうどその隣で見たならば、本能的に、親として本能的にですよ、考えないで本能的に、その自分の子供を助けて自分が代わりに轢かれて死ぬ。親だからできるんです。神様は私たちの天の親でありますよね。神様は御子イエス・キリストを与えたことによってご自分の愛を示してくださいました。それ以上にどうやって神様はご自分の愛を示すことができたんでしょうか。マタイの7章11節、今スクリーンにはありませんけども、次のようにですね、書かれています。あなた方は悪いものでありながらも、自分の子供には良いものを与えることを知っています。まして、あなた方の天の父は、求める者に良いものをくださるに違いない。魚をくださいという子供に、 蛇を与える親がいるだろうか。パンをくださいというものにですね、石を与える親がいるだろうか。神様は最高のプレゼント、主イエス・キリスト、ご自分の一人子イエス・キリストをですね、私たちのために与えてくださいました。その神様でありますから、私たちに与えることのできない、惜しんでいる何かがあるでしょうかと。何もありませんと、パウロはですね、宣言しています。ヨハネの3章16節、クリスチャンであればですね、みんな知っているこの言葉、共に読んでみたいと思います。はい、どうぞ。神はその一人子を賜ったほどに、この世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで、永遠の命を得るためである。神様が御子イエス・キリストを与えた、その理由は何かというと、イエス様を信じて、信じる者がすべて救われるようにと、永遠の命を得るようにという目的であります。イエス様自身もですね、そのようにおっしゃいました。私が来たのは、自分自身の命を捧げるためであるというふうにですね、イエス様もおっしゃいました。ローマ書5章8節、しかしまだ、罪人であったとき、私たちのために、キリストが死んでくださったことによって、神は私たちに対する愛を示された。問題は神様ではなくて、私たちですよね。私たちは神様の声が聞こえてこないんです。神様は愛してますよといつもおっしゃっている。この自然界を通して、いろんな形で、いろんな方法で、いつもですね、私はあなた方を愛していますよと支えておられる。しかし、その声が我々には聞こえてこないんですよね。そしてむしろ誤解してしまう場合があります。神様は私のことを愛しているとおっしゃるのに、なぜ自分にこのような苦しみが与えられるのか、このような試練が与えられるのか、なぜ自分は苦しまなきゃいけないのか、なぜコロナ、神様が早く持っていかないのか、いつまでマスクをしたまま礼拝しないといけないのか。あんなに真実で忠実な方がなぜあんなひどい事故に巻き込まれて死んでいくのか、いろんな疑問がありますね。この前うちの家内もですね、私にですね、似たような質問をしたんです。本当神様はいらっしゃるのって。それでもあなた牧師不信なの。私だってやっぱりね、まあ、そういう時がありますよね。本当に神様はいらっしゃるんですかって。本当に神様って生きておられますか。神様は生きておられますけれども、時に私たちの目に見えない、感じられない時があります。その時でさえもですね、私たちは神を信じなければならない。信仰は感情ではないからであります。信仰は約束です。神様は御子イエス・キリストを与えたことによって、私たちに対してご自分の愛をはっきりと示してくださいました。死をもって神の愛を示されたわけでありますね。3番目、ローマ書8章33節お読みいたします。誰が神の選ばれた者たちを訴えるのか、神は彼らを義とされるのである、という言葉がありますね。パウロは、誰が私たちを訴えるのでしょうかという、私たちを義としてくださるご自分のものとして神が選んだのであれば、誰が私たちを訴えることができますか。皆様に2番目の質問をいたしますけれども、この中で何か 訴えられたことをある人手を挙げてくださいませんか。何かに訴えられたって。あんまり手を挙げません。ああ、一人訴えられた。その時の心境はどうですか。あんまり言わなくていいんですけど。なんか誰かに訴えられたらどんな心境ですか。どんな気持ちですか。反対に誰か訴えたことありますか、皆さん。まあ、世の終わりに近づくつれてですね、この教会の中でも、信徒を通して、教会の中で、訴えたり、訴えられたりすることが起こると、エレン・ジー・ホワイトは言っています。これはとても悲しいことですよね。訴えるときに、神様に訴えればいいんですけど、この世の法廷に訴えるわけです。神を信じていない者に訴える。少なくともですね、大阪サンタ教会では、そういうようなことがないようにと祈ります。許し合うことですよね。訴えられる前に私たちは、大きな許しをいただいている者として、お互いに許し合うことを我々は実践しないといけないと、そう思います。誰が私たちを訴えるでしょうか。ゼカリア書の3章を読んでみますと、あの有名な、あの法廷での場面がですね、描かれています。少し読んでみたいと思いますが、時に主は、大祭司ヨシュアが主の使いの前に立ち、サタンがその右に立って、これを訴えているのを私に示された。主はサタンに言われた。サタンよ、主はあなたを責めるのだ。すなわちエルサレムを選んだ主は、あなたを責めるのだ。これは火の中から取り出した燃え差しではないか。ヨシュアは汚れた衣を着て御使いの前に立っていたが、御使いは自分の前に立っている者どもに言った。彼の汚れた衣を脱がせなさい。またヨシュアに向かって言った。見よ、私はあなたの罪を取り除いた。あなたに罪辱を着せよ。私は言った。清い帽子を頭にかぶらせなさい。そこで清い帽子を頭にかぶらせ、衣を彼に着せた。主の使いは傍らに立っていた。大祭司ヨシュア、汚れた衣を着ていました。この大祭司ヨシュアは誰を表していますか。私と皆さんです。罪を犯した全人類を表しているんです。汚れた衣を着たままで、私たちは天国に入れますか。入れないんです。罪の問題を解決していない者は、一人も天国には入れないんです。でも残念ながら、その罪の問題は、自分自身の力ではできない問題でありますね。いくら石鹸でですね、石鹸を使ってやったとしても、その罪をきれいに洗い落とすことはできないんです。罪をきれいに洗い落とせる唯一のものは何でしょうか。血です。血なんですけども、普通の血ではなくて、誰の血ですか。主イエス・キリストの血。罪を犯したことのない方の血だけが有効なんです。ですからイエス・キリストは人間となられて、我々の身代わりとなって死んでくださいました。その血を流すことによって私たちの罪が許されたわけでありますね。今や私たちはきれいな晴れ着を着ているものであります。キリストの清いきれいな白い衣を今我々は着せられています。我々の目には見えませんね。私の目にはですね、皆さんね、一人も髪のきれいな衣を着ていないように見えるんですけども、信仰を持って見ればみんな着ています。 神様は
みんな皆様がですね、イエス様がイエス様から与えられた綺麗な清い義の衣をですね、着ていることが見えていらっしゃると思うんです。
4番目、ローマ書8章34節、誰が私たちを罪に定めるのか、キリストイエスは死んでいな、よみがえって神の右に座し、また私たちのために取りなしてくださるのであるとパウロは書いています。4問目は何でしょうか。誰が私たちを罪に定めることができましょうかということです。もし神が主イエスキリストを通して罪の代価を払ってくれたのであれば、誰が私たちを罪に定めることができましょうか。罪に定めるという言葉を聞くと、皆さんどんな場面が思い出されますか。新約聖書、ヨハネによる福音書、何かありますか。思い出せる場面、現場で捕まえられたあの官員の女の人が思い出されませんか。現場で捕まえられたんです。その当時のモーセの律法によれば、そのような人はどのような刑を受けますか。石を投げ、石刑ですね、石を投げつけられて殺されるんです。まあ、その現場でその会員の罪を犯したその女の人をですね、捕まえた人々は、その一人の女をですね、その現場で捕まえられたこの女を一つの餌として持ってきましたね。その餌を使ってイエス・キリストを、もっと大きな大物であるイエス・キリストを掴もうとしましたけども、でもイエス様は引っかからなかったんですよね。彼らがなぜこの一人をですね、連れてきたのかということをイエス様はすでに知っておられました。8章11節、ヨハネによる福音書8章11節だけを読みます。私もあなたを罰しない、お帰りなさい、今後はもう罪を犯さないようにとイエスも教えました。新旧約では、私もあなたを罪に定めないと言う、罪に定めない、生きなさい、これからはもう罪を犯してはならない。イエス・キリストがその女の人を許せたのは、一つの条件がありました。その条件は何ですか。私はあなたのために十字架で血を流すという条件です。その条件でエリアも手に挙げられましたね。モーセも復活に預かったんです。エノクもそうなんです。エノクが自分の義で彼が手に救われた、引き上げられたのではないんですよ。エノクさえもエリアもモーセもみんな、今手に上がっている人みんな、イエス様が十字架でご自分の血を流す条件でみんな救われているんです。私もあなたを罪に定めないとイエス様おっしゃいました。その言葉は、現場で捕まえられた官員の罪を犯したその彼女だけではないんです。ここに座っていらっしゃる皆さん、私、すべての人にですね、今もなおイエス様は語り伝えておられる、語りかけておられる。私、イエスはあなたを罪に定めない、生きなさい、これからはもう罪を犯してはならない。最後5番目、ローマ書8章35節、誰がキリストの愛から私たちを離れさせるのか、患難か苦悩か迫害か飢えか裸か危難か剣か。パウロはですね、誰がキリストの愛から私たちを引き離すことができましょうかと訴えています。もし神がキリストを復活させ永遠に私たちのための証人と弁護者となったのであれば、 ヘブライ書9章の最後の説にはですね、このように書かれています。一度生を受けて生まれた人は必ず死ぬ。死んだ後に必ず神の前で裁きを受けると書いてある。裁きを受けるということはどういう意味なんでしょうか。神の前で清算を行うということです。清算。そうですよね。美味しいレストランに行きましたら、全部食べますね。食べてから必ず、どこ行かなきゃいけないですか。レジに行って、自分が食べたものをですね、清算しなければならないじゃないですか。その時が一番辛いじゃないですか。食べるときは美味しいんですけどね。清算するときはですね、こんなに食べたのか、自分は。まあ 10% また収益税もまた追加されますからね。生産しなきゃいけないんです。神様は私たちにありとあらゆる機会を与えました。時間を与えました。原稿も与えました。財力も与えました。私たちはこれらがみんな自分のもののかのように錯覚して生きてますけども、違うじゃないですか。これらはみんな神のものでありますね。私たちが十一を聖日として捧げるのも、土曜日、第7日目土曜日、安息日をですね、守るのもみんな神のものですよという告白です。神様に返すという信仰の行為なんです。十一を捧げたことによって、ことが、また安息日を守っていることが、なんか、威張ることでも、なんか自慢することでも何もないんですよね。これは神様の子供として当たり前にやることではないでしょうか。誰がキリストの愛から私たちを引き離すことができようか。我々の信じているイエス・キリストは我々の弁護者であり、我々の判事となっておられると。自分がサタンに訴えられてですよ、なんか裁きを受けなければならない、その時に自分のそばにおられる方がイエス・キリストであって、一度も裁判で負けたことのない方であるならば、皆さん心強いですか。判決を下さる方がまたイエス様であるならば心強いですか。どんなに訴えられても、どんな罪で訴えられても、イエス・キリストが裁判官である、イエス様が弁護者であるならばですね、私たちはその裁判で負けることは絶対にありません。誰がキリストの愛から私たちを引き離すことができようか。死さえも、患難さえも、迫害さえも、飢え、裸、危難、剣さえも、私たちをキリストの愛から、神の愛から引き離すことはできませんです。これはものすごい強い信仰ですよね。パウロは神様の愛によって生かされました。パウロを偉大な伝道者へ救ったのは、他の何もない神の愛だったんです。パウロは神の愛に促されて伝道の働きをしたんです。その力も神様から与えられました。いつも自分のために死んでいたイエス様のことをパウロは思いました。どんなことをしても、どんな素晴らしい、どんな多くの魂を救ったとしても、そのことで自分が少しでもですね、義人になるとか、偉い人になるとかは思いませんでした。自分が救った多くの魂のことで、自分が救われるとも思っていませんでした。ただただ、罪深い自分を
救ってくださったその神の愛にですね打たれて彼は生きただけなんです。パウロと我々の違いがあるならば、パウロはですね本当に強く神の愛を感じて生きたのと、私たちはパウロよりも少し弱く神の愛を感じている、その違いだと思いますね。と我々はパウロ以上にですね強く強く神の愛を感じることができるわけでありますね。神の愛を受けてパウロのようにですね、パウロのように我々も強くイエス・キリスト、また神のことを知らない、イエス様のことを知らない方々にですね、強く述べ伝えることができるのではないでしょうか。まあ、私も日本にですね、今、まあ、数えればですね、ほとんど20年ぐらい、まあ、留学も、まあ、牧師になる前に、三陸千葉で2年間留学もありますので、まあ、まあ、20年ぐらい、まだ20年になってないんですけども、で、私がこの日本でどのようなメッセージを語るべきなのかということを、まあ、20年間考えているんです。どのようなメッセージを語るべきなのかって。それで3点数のメッセージを考えたんですね。3点数のメッセージ。今我々が本当に伝えなければならないメッセージは3点数のメッセージありますけども。1番目、2番目、3番目の中で、どのメッセージを、この日本にですね、日本の皆様に、まず語るべきなのかという、ちょっとことを考えたときに、皆さんは何番目だと思いますか？私の質問を皆さん、聞きましたら、まず3点数のメッセージの内容を分からなければ答えられませんね。黙示録の14章6節から12節まで3点数のメッセージが書かれています。私は第1番目のメッセージではないんだろうと思うんですよね。そこにはどう書いてあるかというと、天と地、ね、海の源作られた神を、創造主なる神を礼拝しなさい、拝みなさいという、イワシの頭も信心という言葉が日本にはあります。この言葉の意味は何でしょうか。イワシの頭でも飾ってですね、そこに信心深く拝めば、ね、それも立派なものになるという意味ではないでしょうか。つまり自分が誰を拝んでいるか、誰を礼拝しているか、その自分が礼拝している対象はもう関係なく、いかに自分が心を込めて礼拝しているのか、心を込めて祈っているのかということが大切だと、ほとんどの方々が思っている。これは聖書が最も警戒していることではないでしょうか。自分がいかに信心深く祈ったとしても、自分の礼拝を受けるその対象が間違ったのであれば、これは偶像崇拝になってしまうんですよ。これが三点数の第一のメッセージなんですよ。我々が礼拝しなくならない神は、天と地、海の源、すべて万物を作られた神様であって、イワシの頭ではなく、山や川や月や太陽でもないわけです。それらすべてを作られた神なんですよね。パウロはその神を知っていました。パウロはその神の愛を知っていましたからこそ、彼はですね、自分の命も惜しまず、イエス・キリストを神様として、メシアとして力強く伝えたわけでありますね。誰が私たちを神の愛から、キリストの愛から引き離すことができましょうかと彼は訴えていました。
この訴えがですね、パウロの訴えだけではなくて、我々、皆様一人一人の訴えとなっていくようにとですね、私は祈ります。最後に、ローマ書8章37から39節をですね、読んでみたいと思います。はい、どうぞ。しかし、私たちを愛してくださった方によって、私たちは、これらすべてのことにおいて、勝ち得て余りがある。私は確信する、死も、生も、天使も、支配者も、現在のものも、将来のものも、力あるものも、高いものも、深いものも、その他、どんな被造物も、私たちの主、キリストイエスにおける、神の愛から、私たちを引き離すことはできないのである。アーメン。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。